アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2609回11月30日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは真っ先に持ち出す本です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。別にないんですけど、あえて言うならキース・ヘリングスの作品集です。現代アートまっしぐら、これはもうミステリーですね。今年のユニクロ T シャツ、キース・ヘリングスのデザインのものが売り出されたので買ったミイラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。よく無人島に一冊だけ持って行っていい本として広辞苑が紹介されることがありますが、私は英語の勉強も兼ねてオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーを持っていきたいなと思ってます。用例とともに古い言葉の意味から新しい意味まで網羅されているということで、その単語がどのように変遷していったかが分かるそうです。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルがチャット GPT に対抗できるほど高性能な LLM シリを2026年にリリースすることを考えているという記事が出ていました。例のアップル関連の情報に詳しいブルームバーグのマーク・ガーマンさんが報じているんですけども、アップルはシリをより対話を重視したバージョンで LLM シリにするため開発を急いでいるというお話でした。ここでは春さんとミラさんに入っていただいてます。今週休みで様はお休みです。シリがもっとこうチャット GPT みたいな寄っていく話は前から記事出てましたけど、うん、LLM シリっていう名前なの本当に。
いやいや、そんなダサい名前じゃないと思いますけど、ね、
そうそう大規模言語モデルで LLM なんですね。
そうですね、
うん、来年にシリそういうチャット GPT みたいな入れたやつ出てくるっていうのは女性出てるから、わざわざ名前変えて言ってるだけなんかな、これはそこいう気もするんですけど、そういうことでもないんですか。
それじゃないんじゃないですか。今一般的な話題はチャット GPT に流すよと、はいはい、お願いしてサポートしてもらうよっていうのが今のアップルインテリジェンスですよね。
はいはい、
うん、それをせずに将来的にはガーマンさんは2026年にチャット GPT に流さなくてもそれなりにちゃんとアップルインテリジェンスだけで一般的な話題も答えられるようにしてるんじゃないかということを言ってるんじゃないんですか。
2025年来年にはジェミナイなどのジェミニなどの他のチャットポットオプションも提供される予定ですと、アプリインテリジェンスでね、
うん、
こういうのって中のセッティングというか誰がやるんですか、ね、大規模言語モデルを分かってる人がやる。
まあそうですね、あの言語モデルがというか開発人のトップ人が、うん、こういうマーケティングも含めてこうした方がいいんじゃないかなということで、
そうそう、そこマーケティングですよ。だから、
うんうん、
アップルの商品はいいですよ、日本のメーカーさんのは買ったらダメですよとか、そういうあからさま言えばですけど、
ね、うん、そうですね、
そういうバイアスをつけられるような仕組みとか入れるかなって、う
ん、バイアスはつけちゃダメですよ。あの LLM にそういうのを入れるってことでしょ。
そうそうそう。
それはよろしくないですね。
でも入れてるかもしれないじゃないですか。
それはわかりませんね。
そうでしょ。そう、検証取れないでしょ。その
検証は誰かが10年後に暴露話出さない限りわからないですね。
いや、それこそその LLM で動いてるのを徹底的に会話の中で買うべきですか、うん、買わないべきですかいうのは何人もの人がテストすれば、うん、だんだん傾向とか読めてくるんかもしれないけど、
うんうんうん、
ビジネスやってるから多少はあるんじゃないですか。そういうのは
その部分だけ少しアップルよりグーグルの方がいいよっていう内容のものを学習内容から減らすという取捨選択はあるかもしれないですね。
そうですよね。
普通に営業マンが会社来て商談するにしたって、自社のもんやっぱり言うじゃないですか。説明されても。自社のもん悪くは言わないじゃないですか。我々がって iPhone 通じてアップルインテリジェンス使うときに、そこはまあ向こう側にアップルさんのビジネスやってるんですよね、みたいなうがった見方になるかもわからないけど、アップルインテリジェンスを利用しようとするから、やっぱりそれに応えようとするでしょうね。どうせ思ってるでしょって、うちが宣伝ビジネスやろうとしてるの知ってるでしょっていう体で返してくる。
いろいろ考えありますけど、こういう一般的な会話をできるものについては、中立的なものが調整できてるっていう方が評価高いっていうことの方が多いかなと僕は思うんですよね。いくらアップル製品であれ、アップル寄りの発言しだしたら、バッシングの対象にはなるので、僕はもう、普通に両方ともこういういい面があるよ、こっちにはこういうデメリットがあるよって、あとは皆さんの判断ですよというふうな回答をする方が批判もなく、ちゃんとしてんじゃん、アップルインテリジェンスってなると思いますけどね。
まあだからそういう時になんか他社の AI とね、これまた比べさせたら。ね、
そうですね。まあそういう意味では圧倒的に遅れてるので、アップルインテリジェンスは。まず肩並べないと、並ぶのが2026年ではないかなと思いますけどね、はいはいはい、まだまだかかりそうです、
突破口を探して、まあ、着々とそういう作戦やってるんでしょうね、きっと。
やってると思いますね、うん、ここでちょっと失敗できないですからね。
なんか今年もまあ11月やから今年とか言ってしまいますけど、ちょっとアップル地味に抗ってるなという感じがありますね。もがいてるというか、
そうですね、
うん、
どうやこれもう今年は押し切ったでみたいな M4 ぐらいですか。またまたそういうまとめの話はまたどっかしますけどね。まあ今ちょっと思ったからそう言っただけですけど。
そうそう、キラキラしてる感じではなかったですね。ただ地味にいい感じの仕上がりの OS と、
はい、
無難なアップデートの製品群だったなっていう感じはしますよ。
無難ですか、
はい、悪くなかったと思うんですけど、あまりにも AI が遅すぎたので、
あ、
しんどかったね。でも、なんとかベータのアップルインテリジェンス出せてよかったねっていう感じが強いので、うん、無難に感じちゃうっていう。
その公式には言ってないけど、自動運転か、アップルか的なものの開発をやめましたみたいな発表じゃないけど、まあそういう情報はあったじゃないですか。
ありましたね。
そういうところに力を分散させてたのが良くなかったのか、みたいな気は。
狙いがずれてしまってた AI に関しては、プライバシー、個人情報の、こうね、保護を重視する、うん、重視するがあまり方向性を見誤ったっていうところはあるんでしょう。
ハルさん、今、すごい上手い流れを作っていただきまして、ありがとうございます。引き金の記事をご紹介したいんですが、法執行機関が使用するスマホのロック解除ツール、グレイキーは、iOS18 を実行している iPhone 16 から部分的なデータを取得可能と判明という記事が出てまして、そもそもですよ、
うん、
スマホのロック解除ツールのグレイキーなるものがあって、うん、それを犯罪捜査を行う世界中の法執行機関によって利用されてる。
うん、
ほんまですかね？わかんないですね。
なんかそんなニュースは前にも、
う
ん、
ありましたっけ？
あったと思いますね。
昔、犯人の iPhone を、パスワード解除してくれとも FBI がアップルに言ってきたけど、アップルがガンと跳ねつけたみたいなことあったんじゃないですか。うんうん、
ありましたね。
で、結局あれはと、なんかどっかに頼んだんでしょ、あれ。
あれはちょっと忘れましたね。うん、
裁判の時、それできたいの証拠出してきて、じゃそれアップルがやったんですが、いや、アップルには頼んでない言って、で、アップルはそんな認めへん言って、また言ってね。
そうでしたね。
ここではスマホって言ってますから iPhone も入るんだと思うんですけど、グレイキーというアプリを使うと、うん、今年の iOS 18 を搭載した iPhone 16 からも部分的でありますがデータを取得可能だというんですね、
うん、
これ怖いですね。
ここの記事では法執行機関が使用するってありますけども、犯罪組織が使用することも可能性としてはありますよね。十分ね、
ありますよね、うんうん、この記事をもともと情報を書いた、
グレイキーを開発した会社はグレイシフトですね。
グレイシフトを所有している会社はデジタルフォレンジックをやってるマグネットフォレンジックスという会社に所有されている、う
ん、おそらくこれは想像ですけど、脱獄とか、ね、ジェルブレイクとかと同じような技術を利用してロックされてる iPhone からの情報を引き出すとかっていうことなんでしょうね。この記事にもありますけど、うん、iOS18.1 のベータ版では不可になってるということで、そこでアップルが穴を塞いなんでしょうね、うん、ここで脱獄みたいなことをしてるのかなと思いますね、
うん、
終わり見えないですよね。どっちも堅牢です、うん、いや破りましたいう主張を変えなかったらね。
そうですね。
AI がどうにかできるもんですか破る方法。
いや、もちろん、アブルアイディアみたいなものは大量に持ってるでしょうね、AI は。もちろんそういうのを踏まえて、こちらの会社が一つのアイディア出してる可能性はありますよね。あ、この方法確かにあるな、ということで、うん。人間が思いつかなかった方法だな、試してみよう。おお、開いた開いた、みたいなのはあるかもしれないですよね。新しい CPU じゃないですけど、量子コンピューターみたいなんでね。ちょちょっとやったら、パラパラっと開いちゃう時代が来るかもしれないので、それを超えるセキュリティ技術っていうのは、まあ日々企業は考えていくんだろうなと思いますけど。
今度は春さんにお伺いするニュースなんですが、CNET Japan にあった記事で、1ビットコインが1500万円を突破ということだそうです。11月21日ですけどもね。
そうですね。この記事では日本円で1500万円突破で、アメリカドルでも9万5000ドルってあるんですけども、今この収録している時点では9万6000ドル超えてて、一時9万9000ドルまで行って、もうあともう一歩で10万ドルかというところまで行きましたね。
はいはいはい。でビットコインは株価とはまた違うから。
株とはまた違いますね。
どこがこれを査定というか証明してるんですか、うん、
世界各国にビットコインの取引所があるんですよね。だからそこで取引されてる価格ですね。はい、で例えばこのシーネットジャパンの記事だと出店がビットフライヤーって書いてるんですけども、はい、日本で最大の取引量だと思いますね。ビットフライヤーがやってる、その取り扱ってるビットコインがですね。はい、そこの価格を参照してますね。
表がありまして、これはでもビットコインの時価総額はメタやテスラ、銀を超えた。銀って何これ。
銀の取引価格ですね。
銀の取引価格をもっと超えてしまいましたと。はいはい。
そうですね。今年に入って、記事にもありますけど、アメリカでビットコインの現物 ETF っていう上場投資信託。はいはい。それが承認されたのがまず一つ大きな要因ですね。現物と ETF が承認されることによって、アメリカの証券取引所でビットコインの取引ができるということで、裾野が広がるんですよね。証券会社に口座持ってれば取引ができるということになるので、
はいはい、
さらにトランプさんはビットコイン推奨派、積極姿勢を示しているので、はいはい、それもトランプさんの当選が決まったということで価格が上がる要因にはなってますね。
でもハルさんウハウハなんですか今。
ウハウハかどうかはちょっと分かんないですけどね。持ってるビットコインはかなり価値上がってるのは確かですね。
うん、急に換金するとかできないでしょ。
いやいや、でやろうと思ったらできます。いつでも。そんな難しい話ではないですね。
ちょっと今度1000万ぐらい私に出してみてください。
いやいやいや。
いや、見せてもらうだけでいいですから。ちょっとバーンと1000万前へ積んでもらって。はい、
現金を。
で、ハルさん見てない時に下から1万円札でちょっと持ってみて。1万ぐらい抜いてもバレへんかなと。やっぱりちょっと。せこいね。1万円もらうだけってね。ビットコインやってる方には夢のあるお話。
そうですね。
株と一緒でね、その、はい、大損食らって、うん、っていう人もいるんでしょ？
当然いますね。現物の取引だとそんなにすごい大損っていうのはないかもしれませんけど、やっぱりビットコインも FX みたいな信用取引もあって、はい、それで大損する人とかもいますよね。
うん、そもそもお財布があって、お財布とか銀行口座があってことでしょ、うん、そういう人でないと、はい、そもそも手が出せないものですよね。
いや、そんなことないですよ。
それで沼にはまる人いるかもしれないじゃないですか。
はい、まあ、沼にはまる人もいますけど、ビットコインの取引自体は別に1ビットコイン単位でないと取引しないといけないというわけではないので、
あ、そうなんですか。
0.001 ビットコインとか、そういう単位で取引できるので、別にビットコイン買うために何千万円も現金持って、お金持ってないといけないというわけではないです。
お、じゃあ、ハルさんのおすすめのビットコインの買い方は今はどうなんですか。
日本で買うなら日本の取引所ですね、はい、に口座を開いて、そこに日本円を送金して、それで日本の取引所でビットコイン売買するのが一番安全って言えば安全です、
うん
うん、なんかでもなんかすごい手数料取られるって前言ってませんでした。
それはもう買い方によりますね。
あ、そうなの。
日本の取引所悪いところ、悪いと一概には言えないんですけども、手数料が高い取引に誘導しようとしている業者が多いので、ちゃんと慣れれば手数料の安い取引方法っていうのはあるので、各取引所に。それを利用すればそんなに高い手数料ではないですね。場合によっては手数料無料とか、うまいことやれば手数料マイナスとか。もありえます。
マイナスですか？マイナスって、そんなあるんですか？
数円返ってくるとかですね。
お
いうのもないことはないですね。まあ、株とかもそれなりの知識いますけど、ビットコインを抑えて取引しようと思ったらちゃんと勉強してやらないと、ものすごい詐欺もいっぱいあるので。
でしょ？
そうなんですよ。
で、まあ、法律とかその辺が続きましたんで、同じまたギガ人さんの記事を引用しますが、アメリカ司法省が Google に Chrome の売却を要求。Google は裁判所の判断をはるかに超えるものと反論という記事でして、何を言い出したんかなと思いますね。Chrome ってブラウザーじゃないですか。
うん。
よそにそのブラウザーの権利全部売れということですか。
いや、これ、Chrome の売却だけではなかったと思うんですけどね。
あ、そうですか。
過去には。Chrome 売却したから何なんだっていう話やと思うんですけども、これだけの記事を見るとですね、
はい、
実際にはもっと検索市場を独占しているっていうところを一番問題にしてるんですよね。
はいはいはい。
その中の一環として Chrome っていうのも確かに出てるんですけども、メインのターゲットは検索市場の独占をいかにして下げるかっていうところですね。
例えば、アンドロイドの売却も強制することによってということで書いてましたから、クロームっていう言葉が出たから、グーグルもはぁみたいな返事をしたということなんですかね。
いや、記事の書き方が多分悪いんだと思います。
あ、そうなんですか。
は
い、もちろん、クロームの売却も一つの是正策としては含まれるみたいなんですけども、アンドロイドの分割の可能性もありますし、ただ、いずれにせよ、その検索市場での独占っていうのが問題視されてるというところですね。
実際 Google がここまでもう世界標準になるとは最初思いませんでしたけどね、
うん、
なんかめっちゃバナー広告のない検索サービスがあるなと思って、うん、Yahoo とかね、あの UFO シークとかいったらもうバナー広告いっぱいあって、その中で文字打って ね検索してたのは、
う
ん、俺はええわ、すっきりした画面やと使ってたら、あれよあれよっていう前にサービス増やしてでかくなっていって、
うんうんうんうん、
ねえ、
インターネット始めた頃は、ヤフー検索か、あとグー検索。
グー使ってたんですか。それはなかなかレアな方かもしれませんね。
レアですかね。
今なんかグーバイクのグーみたいになってるような気がするけど。長いことあのグー使用 JP と戦いましたからね、あれも。
うんうんうん、
アルタビスタ。
ありました
ね。あれを使いましたね。
それは珍しいっちゃいます。
あれがまたあの当時、ね、ターミネーター2かなんかが上映になってた、あれ前後したんやと思うんですけど、うん、で、アルタラビスタって覚えてしまって、うん、なんか言うんですよね、はい、あの、なんか、シュワルツェネッガーが、うん。でも今ほとんど Google ですか、やっぱ検索。
Google かチャット GPT かって感じですね。
うん、
仕事先で、うん、Windows 使わされるから、デフォが Bing なんですよ。
は
い、
ああ。
でも Bing 嫌やな、とこいつも思いながら。Bing に行くしみたいなことになってしまってて。あとですね、X にポストしている方がいまして、アットマークウノスさんですかね。これ iOS 18になってから本当に余計な読み仮名が距離の近いの出してくるようになって並行しているとポストされてまして、ことの起こりはゴーダマリポさんという方が、これすごいハンドルネームやけど、iOS 18の日本語変換がうまくいかないみたいなことをね、ポストされてて。ここ数ヶ月 iOS の日本語変換がいらんことをしてくれるので、打ち間違いの責任は全部自分で取るから、打った通りの変換候補を出してくれモードにしたいのだが、そういう設定がどこにも見当たらないと。ひらがなで即時戦という言葉5文字入れますと、一番最初にヒットするのが坂田さん。その次も酒の田んぼの方で坂田さん。3番目作田さん。ずーっと、で、即時戦が実際、測量の測に地面の地に線引きの線ですね、これ。これが候補に出てくるのが6、7、8、9番目に出てくるんですよね。
うん、
それはちょっと辛いということで、ちょっとぼやいておられるというか、まあね、ポストされてて、私もこれはそうやなと思いました。
うん、確かにそうですね。なんかどっかのバージョンからこんな感じになりましたよね。
私は18からなってる気がしますね。
あ、そうですか。うん、なんか打ちにくくなりましたね、確かに。
気を利かしすぎみたいなとこあるんですよ。
うん。変ですよね。変な気
遣い。これでしょこれでしょみたいな。いや、ちゃうって、いつもそんなんだ、いらねえへんやんって言うのに。
そうそうそう。
いやいや、これこれこれこれみたいに持ってくるから。
うん。
もう、ちょっとな、自分な、ってこう言いたくなる。ほんまに。
これ、別の方の X のポストで、
はい、
対処方法かもっていうのが。
あるかもしれない。
どうすればよろしいですか。
設定。
設定。
設定のアクセシビリティ。
そっちなんだね。
そうですね。スイッチコントロール。
ああ、はいはい。
身体機能を微動、スイッチコントロールの拡張予測変換。
だいぶ下の方です。ああ、ギリになってますわ。
これをオフにすると、 改善するという話と、X のポスト見ると、それをオフにしてもまた出たっていう人も、います。でも改善したっていう人は結構いるのかな？
ああ、これでなんかいらん先回りをすることになってるわけですね。かもしれないと。
かもしれない。その先回り方がちょっとおかしいんじゃないかという。
もうちょっと頑張ってよ。
アップルね。アップルというか、この、あれですよ。日本語チームですよね。
そう。ほんとほんと。
11月23日にヒロユアオさんもフジャーファつけて、iOS 18の日本語変換が変な予測変換をしておかしくなる件ですが、どうやら下記の記載の内容が当たりっぽいような感じです。現在検証していますと。で、さっき三浦さんが読んでくれたのは、このケイスケさんという人の設定の件やったんです、
ね。ハルさんね。
あ、いやいやいや、ヒロユアオさんの投稿に、この人のが当たりっぽいですって言って、ケイスケさんいう人の投稿のがあって、そこには、拡張予測変換をオフにするっていうのが書いてあるんで。うん、
はいはいはいはい。
三浦さんこれを見たんかなと思った。
これ、ハルさんね、それ言ったのね。
ハルさんが書いたのも見たんですか。ハル、うんうん、さんはケイスケさんのを見たんじゃなくて。
ケイスケさんやったかな、これか。いや、いくつか出てたと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
ポスト。
はいはいはいはい。うん、あとヒラリーさんからは iPad mini を Apple 川崎で買ったら袋がギフト仕様だったという。
え、そうなんだ。
今 Apple ストア何買っても多分このギフト仕様の袋に入れてくれると思うんですよ。
おお、
Apple マークに紐がかかった、
うんうん、クリスマス前なんでね、
iPad mini 買われたんですって。
いいですね。
Apple 川崎ですって。
いいですね。
Apple、ね、川崎行ったら歌舞伎になるんじゃないですか、 iPad mini。
ミニ行って触ってはいますけど、
はい、歌舞伎前までは。それは何、ミニ行ってミニ行ってってこと。
いやいや、そんな恥ずかしいこと言わないですよ。
ネズッチです言ってくれるって言うんですよ。
いやいやいや
いや、
言わない。買いたいね、うん、でもまあちょっと買う方向、ね、前も言いましたけど考えているので、もうちょっと考えてます。
で、ハルさんは11月11日にこちらですと言ってね、人さんからこれからちょっと欲しいけどやめておきます、 M4 のメモリーアップ代金と一緒っていう、例のバルキリーのね。
バルキリーですね。
はい。
あ、これじゃないです。この33000、これは。
じゃなくて、URL の方が正しいね。うん、URL リンク貼ってるね。ね、VF1J バルキリー、一条明で、ね。
一条光る。
あ、これ、一条光る。
光る機。
ね、はい、ストアリミテッドエディション。これが限定で書いた言うてたやつ、ね。
限定で書いたやつなんですけど。
もうでも15日過ぎたから、どうですか、変えたんですか。
抽選で知り合いが申し込んでくれたんですよ。
はい。
友達が。申し込めてなかったんですよ。申し込んでたつもりが申し込めてなくて。まあそれでも当たるも何も申し込めてない状態なので。で、もうそれはしゃあないなと。
はい。石川切さんからは、ラット君とぴょんこちゃん懐かしい、小豚のブーフーも機関車に乗っていったと思いますけどといただいてまして、この前のお母さんと一緒に、うん、で言っていただきましてありがとうございます。なんか覚えてますのね、昔三輪明宏さんが民放のテレビ出てきて、まあ、テレビ局のこのにずっと批判めいたことをテレビの番組なのに言ってたんですよね。で、NHK がどんだけ遅れてるかいう話をその時してあって、NHK 見てごらんなさいよ。未だにあんな人形劇とか予算のかからない切り張りの色紙貼ったような会計でお金かからないのでやってるでしょって、民放なんかあんなことやってたらスポンサーに愛想つかされますよかなんか、そうは言ってないかな。とにかくあんなクオリティの番組民放はやってないよねっていうこと言ってて、
うん、
あれで NHK 今でもなんかこうクオリティがあるみたいな、そういうねことを言ってた覚えてるんですけど、やっぱり大人から見てもそう見えてたんや、よかったよかったとなんか思って。お金かけんすぎでしょ、だってスタジオにスポットライト当てるだけでもどこに人立たして喋らせたりとかしてるから、それはなあっていうのも。ヒロフワさんから11月11日に、2012年に Mac mini を買ったのですが、その後は MacBook Air ばっかりの私、今回の Mac mini についてかなり興味が出てきています。どうしたものかなといただいてまして、
ね、買いましょう。
これ、こういう買いましょう言ってほしいから買えてくるんです。
そうそうそう。
そんなユーザーみんな買えてきて
る。怖くなってね。
そう。いや、全然、怖くないですけど、どうしたものかなと書きながら、もうね、買う気満々。
心の整理のためにツイートしてくれてるんですよね。あ、ポストしてくれてるんですよね。
うん、2012年に顔張ったということは、ディスプレイはあるんですかね。
うんうん、
その時の、
ね。ああ、そうでしょうね。はい。
そしたら本体入れ替えるだけで OK ですね。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。次回の配信は12月3日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。